てラジオ福島外から中継を行うときは行ってみっかってよく言いますけれども、
はい、
この中継者はですね実はこのふるさと福島絆キャラバンの場合はふるさと福島絆キャラバンと書かれた車がですね
そうなんですね
県内を走り回っておりますので、
ぜひ見かけたらね
声かけていただきたいと思います。ふるさと福島絆キャラバンこの番組は福島県がお送りいたします。さあ今日は絆キャラバンのメンバー佐久間純子さんが登場です、はい、呼んでみましょう。
佐久間さん、
はい、もう暑いですねここね。
今日は暑いでしょうね。
こちらも暑いですよね、もうね私たちあの朝9時半過ぎに福島市のスタジオを出てきまして、
はい、
最初に向かったのが同じ二本松の、あ、同じって先に言っちゃいました、まあいいかな二本松の光林寺、そこでアジサイの話題をお届けしました、
はい、
でその後、そこを後にしまして緑の中をキャラバンカーで駆け抜けてやってきましたのが同じく二本松にあります小沢工業団地というところにお邪魔しています。
はい、
ここはですね4号線にもほど近いところにあるんですけれどもちょっとした高台にありまして工業団地があのいろいろな工場が立ち並んでいるんですね。大きな工場がありまして、今私がいるところからはですね大きなクレーン車が2台あのずっとね朝からフル稼働しているようなんですが工場を建てている途中のようなんですね。
そうですか、
またここからいろんな商業そして工業が発達していくんだろうなというのを感じられます。そしてですね本当に暑いです。もうまとわりつくような湿度が高くてですね、でもそんなことを言ってる場合ではありません。今週絆キャラバンのテーマは地域を支える仮設店舗ということで月曜日からいわき市、会津若松市、相馬市、三春町と県内各地を巡り一部の店舗ではありますがその地域で暮らす方々の今の声をお届けしてきました。さて、昨日ですね三春町の店舗にお伺いしました。深野さん、
はい、
覚えてますか三春町。
覚えてますよ、昨日の中継も聞いてましたよ。
そうですか、現地キャラバンでね、
もう、
はい、
お腹いっぱいになった今回も
お腹いっぱいの今回はですね、
ええ、
あの持ち帰らせていただきましたとてもとても食べきれなくて
あ、そうですか。
そうなんですよ、
本
当にたくさんの方にお話を伺いましてそして石井食堂さんなんですけども、
はい、
前回なかった、食事用のプレハブが新設されてましてですね、もうお客様もう続々いらしてたんで、やっぱりこれだけ増やさないとななんて思いまして、
はい、
本当にあの振り返りながら楽しく会話を進めてまいりました。昨日だったんですが、はい、最終日の今日は、福島県でも本当に有名だと思います、さて国の伝統的工芸品として指定を受けている浪江町の大堀相馬焼き、この二本松に先月6月に、新拠点を構えました。相馬焼き、普天間さん相馬焼きご存知ですか？
知ってます。
あ、さすがですね、はい、でも普天間さん、ね、沖縄の伝統工芸品といえば、
はい、
やっぱりあのこれからの季節氷なんか入れてカラカランってやりたいですよね。
あ、いいですね。
いいですよね。そしてね私もこの新拠点にお邪魔してまず入ったところがですね、販売所がありましてたくさんの相馬焼きが並んでいました。そこでいろんなものを見つけましたよ。相馬焼きをご紹介していきたいと思います、
はい、
今日お話を伺っていくのは大堀相馬焼き協同組合理事長の半貝秀時さんにお話を伺います。半貝さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあなかなか渋い声だと思いませんか。このお声もそうなんですけれどもあの風貌がねとっても優しくていらっしゃるんですよね。さあまずこの大堀相馬焼きなんですけれども、この二本松に新拠点を構えましたが私が思う相馬焼きというのはあの青ひびというかひびが入ったような感じで穴が開いている感じだったんですがこの相馬焼き一番の特徴を教えていただけますか。
はい、あの一番の特徴というよりも三大特徴を持っているわけですよ、
はい、
あの一つは相馬藩の神馬を描いた馬の絵ね。そして先ほど言いましたように青ひび、それとあの二重焼きの湯飲み茶碗で代表されるように三大特徴が大堀相馬焼きのもうシンボルですね、はい。
私の家にも相馬焼きいくつか置いてあるのを見て分かってはいたんですけど二重焼きなんかとっても不思議なんですけれどもこれ まあ、湯飲み茶碗が独特な、もう本当に有名だと思うんですけれども、これ熱いお湯を入れても何か大丈夫だって伺ったんですけど。はい、
それはね、私たちの福島県はこのやはり東北水の区、うん、湯地国っていう感じで、寒さがやはり昔は厳しかった。あ、そういうわけで先人の先輩方がやはりこのフードにあったように、お湯を入れても冷めにくい、そして持っても熱くない、そういう感じの商品を編み出したっていう感じで、先人の人に感謝しております。はい、
いや素晴らしいですよね。ただ今販売所を見させていただいたんですけれども、いわゆるその走りごまですとかそういったものではなくて、ここにあるいくつの窯元がご一緒にされてるんでしたっけ。
はい、再スタートはね、20軒の窯元で出発します。はい、
はい、その20軒の方々すべてが展示してあるんですけれども、展示販売が行われているんですけれども、何かオリジナル性がとっても出ていますね。これは何か仕掛けがあったんですか。
やはり同じ商品を作っていては同じくね、お互いに喧嘩するような、そしてまた安売り合戦するような感じになりますので、うん、各窯元のオリジナルを作って、そして一緒に努力してね、お客さんに喜ばれるように作品を作りなさいということから始まったわけです。もう平成の9年から始まりました、そういう感じの。はい、
さあ、そういう半貝さん自身も窯元でいらっしゃいます旧館窯なんですが、何代目なんですか。
ちょうど私で15代目です。
15代も続く窯元、ここで再開されたということですけれども、正式オープンがこれからなんですよね。
はい、正式なオープンは7月の24日で、国のおいら先生方もねお呼びして、派手に少しバーンとやりたいと思っております。
はい、正式オープンするとこちらで陶芸教室というのも開催されるということなんですが、私もねぜひトライしてみたいんですけれども、半貝さんお願いできますかね。
もちろんです、立派に指導してあげますから
ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、そして最後になりました、半貝さんにとっての絆とは何でしょうか。
ちょっと難しい質問ですが、絆とは私の考えはやはり窯元の和が一番だと思っています。みんな点でじじじバラバラにね、避難しているわけですから、それをまとめるっていうことはやはり和を持ってまとめたいというふうに思っています。
復興への願いを器に重ねて、そして未来へとつなげていく、大堀相馬焼の方々、ぜひ皆さんも触れていただきたいと思います。こちらからは以上です。
はい、佐久間さんが作った湯飲み茶碗で私いっぱいやらせていただきます
、はい、素敵なとっくりもあったのでね、写真撮っていきますので、
ありがとうございます。
ぜひ自分でこちらにいらしてください。
作らせていただこうと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。今日は大堀相馬焼でした。